最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年5月16日土曜日、週末のひととき、いかがお過ごしですか？パーソナリティのはるかです。さて、今日5月16日は旅の日なんだそうです。俳人の松尾芭蕉が奥の細道の旅へ出発した日にちなんでいるんですって。昔の旅は自分の足で一歩一歩進んでいく大変なものでしたが、今はテクノロジーのおかげで本当に快適になりましたよね。スマホ一つあれば地図アプリで迷うこともないし、翻訳アプリで言葉の壁も越えられるし、おすすめのレストランだってすぐに見つかります。旅の形は変わっても、新しい発見や出会いを求める気持ちはきっと芭蕉の時代から変わらないんでしょうね。さて、今日のポッドキャストもそんな新しい発見に満ちたテクノロジーの世界を旅していきましょう。今日は巨大テック企業間のちょっと不穏なニュースから、AI が私たちの生活にもっと深く関わってくる話、そして最後には SF 映画から飛び出してきたようなロマンあふれるロボットの話題まで盛りだくさんでお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは IT 業界の巨人アップルと生成 AI のトップランナーオープン AI の間にちょっとした亀裂が入っているというニュースからお話しします。ブルームバーグやテッククランチが報じているんですが、2年前に始まったこの2社の提携関係がどうやら暗礁に乗り上げているみたいなんです。事の発端はオープン AI 側の不満です。彼らは自分たちのチャットボットチャット GPT をアップルの iPhone や Mac のソフトウェアに組み込んでもらうことで、もっと多くのユーザーに有料プランに登録してもらったり、アップルの音声アシスタント Siri の中で特別な扱いを受けたりすることを期待していました。でも現実はちょっと違ったみたい。実際にチャット GPT の機能が組み込まれたものの、その機能がすごく限定的で、ユーザーからも見つけにくい場所にあったそうなんです。 OpenAI のある幹部は、製品面では我々は全てをやってきた、でも彼らはそうではない、誠実な努力すらしていないと、かなり厳しい言葉で不満を漏らしているくらいです。期待していた利益が得られないことに意を煮やしたオープン AI は、なんと現在アップルに対して法的措置を準備している段階だといいます。外部の法律事務所を雇って契約違反を通知することも含めて、いろいろな選択肢を検討しているそうですよ。これは穏やかじゃないですよね。もちろんアップル側にも言い分はあります。一つはユーザーのプライバシー保護の問題。オープン AI がユーザーデータを十分に保護しているかについてアップルは懸念を抱いていたようです。もう一つちょっと面白いのが、元アップルのデザイン責任者だったジョニー・アイブさんなんかがオープン AI で新しいハードウェアデバイスの開発に関わっていること。これもアップルとしては心中複雑だったのかもしれませんね。テッククランチの記事では、アップルがパートナー企業と対立するのはこれが初めてじゃないという歴史的な背景も紹介されています。例えば昔の iPhone には Google マップが標準で搭載されていましたが、2012年に自社の Apple マップに切り替えて大混乱になったことがありましたよね。他にも Adobe のフラッシュを iPhone でサポートしなかったり、音楽ストリーミングサービスの Spotify と Apple Store のルールをめぐって長年争ったり、 Apple は自分たちのプラットフォーム、つまり巨大な生態系を完全にコントロールしたいという強い意志があるので、パートナーが力を持ちすぎるとこういう摩擦が起きやすいのかもしれません。今後の展開としては、アップルはオープン AI だけでなく他の会社の AI モデルも選べるようにする方針だと言われています。そうなるとオープン AI の特別な立場は失われてしまいます。巨大なプラットフォームを持つアップルと最先端の AI 技術を持つオープン AI、 この力関係がどうなっていくのか、まさに AI 時代の覇権争いを象徴するような出来事ですよね。もしあなたがオープン AI の立場だったら、巨大なアップルを相手にどう立ち向かいますか？ちょっと考えてしまいますね。
さて、次は日本の金融業界における AI 活用のニュースです。こちらもかなりスケールの大きな話ですよ。三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のいわゆる3メガバンクが、アメリカの新興企業アンソロピックが開発した最新 AI、 クロード・ミュトスを早ければ今月中にも利用できる見通しになったというニュースです。このクロード・ミュトスという AI、 何がすごいのかというと、セキュリティ上の脆弱性、つまりシステムの弱点を見つけ出す能力がこれまでの AI と比べて飛躍的に向上しているそうなんです。金融システムって私たちのお金を預かっているわけですから、絶対に破られてはいけない社会の根幹を支える重要なインフラですよね。だからこそサイバー攻撃からシステムを守ることは最重要課題なんです。このミュトスを使えば、攻撃者に狙われる前に自分たちのシステムのどこに弱点があるのかを AI が見つけ出してくれて、先回りして対策を打つことができるというわけです。まさに最強の盾を手に入れるようなものですね。ただこのミュトス、能力が高すぎるがゆえに悪用された時のリスクも非常に大きいんです。だからアンソロピック社も現時点では Google のようなアメリカの大手 IT 企業や金融機関などごく一部にしか提供していません。そんなすごい AI の利用権を今回日本政府が交渉して、日本のメガバンクも使えるようにしたという背景があるんです。これは金融システムの安定を守るために、日米で連携してサイバーセキュリティ対策を強化していこうという大きな流れの一環なんですね。金融庁も日銀や大手銀行の関係者と協力して、官民一体で対応を強化する枠組みを設置したそうです。先ほどのアップルとオープン AI の話はビジネス上の対立でしたが、こちらは金融という社会インフラを守るためのいわゆる協力関係の話です。AI がビジネスの競争を激化する一方で、社会の安全を守るための重要なツールにもなっている。この二面性が現代のテクノロジーを考える上ですごく面白いポイントだなと感じます。さて、前半は巨大テック企業や金融機関といった大きな組織での AI の動きを見てきましたが、ここからはもっと私たちの個人的な生活に AI がどう関わってくるのか、そんな話題に移りましょう。
今度はオープン AI からのもう一つのニュースです。先ほどはアップルとの対立の話でしたが、こちらは新サービスの発表という明るい話題。なんとチャット GPT にユーザーの銀行口座などを直接連携できる個人金融機能のプレビュー版をアメリカで開始したんです。これはプレイドといういろんな銀行や証券会社とアプリを安全につなぐためのサービスを使って実現されています。チェイスやフィデリティ、シュアブといったアメリカの大手金融機関を含む1万2000以上の機関に接続できるそうです。これを連携させると、チャット GPT の画面上で自分の支出履歴や契約しているサブスクリプション、ポートフォリオのパフォーマンスなんかが一覧できるダッシュボードが表示されます。そしてここからが本番です。自分のリアルな財務データに基づいてチャット GPT に具体的な相談ができるようになるんです。例えば、最近なんだか出費が多い気がするんだけど何が変わったかなと聞いてみたり、5年以内にこのエリアで家を買えるように計画を立てるのを手伝ってなんていうかなり突っ込んだ相談もできるみたいです。オープン AI によると、すでに毎月2億人以上の人がチャット GPT に金融関連の質問をしているそうで、こういう専門機能の需要は非常に高いと見込んでのことでしょう。実はオープン AI、先月個人金融系のスタートアップヒロのチームを買収していて、その専門知識もこの新機能の開発に生かされているようです。ただこれめちゃくちゃ便利そうだなと思う一方で、自分の銀行口座のデータを AI に渡して大丈夫なのってちょっと心配になりませんか？ザ・バージの記事ではこの点について、 What could possibly go wrong? 何が問題になる可能性があるだろうかと少し皮肉を込めて指摘しています。もちろんオープン AI もセキュリティやプライバシーには配慮していると説明しています。いつでもアカウントの連携は解除できるし、保存されたデータも削除できると。ただデータの完全な削除には最大で30日かかる場合があるそうです。またユーザーが許可すれば、その金融データが AI モデルのトレーニング、つまり AI を賢くするために使われる可能性もあります。オープン AI はチャット GPT が勝手にお金を引き出したり、口座番号のすべてを見たりすることはできないとしていますが、残高や取引履歴、ローンの情報などは見ることができるわけです。この膨大な個人金融データをオープン AI が最終的にどう活用するのか、
まだ不透明な部分も多いのが正直なところです。このサービスは今のところアメリカのチャット GPT プロユーザー、月額100ドルとか200ドルとか言われているかなり高額なプランの契約者向けに提供が始まっています。これからフィードバックを受けて改善し、将来的にはより多くのユーザーに展開していく計画だそうです。 AI がヘルスケアや金融といった個人のプライバシーに深く関わる領域にどんどん進出してきています。この便利さとリスクのバランスを私たちユーザー自身がしっかり見極めていく必要がありそうですね。あなたは自分の銀行口座を AI に接続することどう思いますか？
さて、今日の最後のニュースは AI とは少し毛色が違いますが、こちらも未来を感じさせてくれるワクワクする話題です。中国のロボット開発企業ユニトリーロボティクスが、なんと人が乗れる変形型の二足歩行ロボット GD01 を発表しました。デモ動画が公開されているんですが、これがもう SF 映画やアニメの世界から飛び出してきたみたいなんです。ロボットは頭がない人型で、胴体部分が格子状になっていて、そこに人が搭乗できるようになっています。直立した時の身長は成人男性の2倍以上あるそうで、かなりの迫力です。このロボットのすごいところは、ただ2足で歩くだけじゃないんです。デモ動画では腕を地面につけるようにして、まるで動物のように四足歩行に変形する様子も披露されています。さらに直立した状態でパワフルな腕を動かして分厚いブロック塀をなぎ倒すシーンもあって、そのパワーに驚かされます。ユニトリーロボティクス社はこの GD01 を世界初の量産型有人ロボットであり、民間車両だと説明しています。人を乗せた状態での重量は約 500kg、 そして気になるお値段はなんと65万ドルから、日本円にすると約1億2000万円です。もうスーパーカー並み、いやそれ以上のお値段ですね。ただちょっと冷静に見てみると、公開されたデモ動画では実際に人が乗って二足歩行しているシーンはあまりなく、登場しているのも本物の人間なのかダミー人形なのかはっきりしない部分もあります。なのでまだ開発の初期段階で、これから改良していく部分も多いのかもしれません。それでもこういったロボットが実際に開発されているという事実にものすごくロマンを感じますよね。現時点ですぐに何かの役に立つというわけではないかもしれませんが、将来的には災害救助の現場や危険な建設現場、あるいはエンターテインメントの分野などで活躍する日が来るのかもしれません。 AI が知能の拡張なら、ロボットは身体能力の拡張です。テクノロジーが私たちの頭脳だけでなく、物理的な世界も大きく変えていこうとしている、そんな未来の到来を予感させるとても興味深いニュースでした。今日のニュースは AI のビジネス的な側面から個人の生活への浸透、そして最後は物理的なロボットまで、テクノロジーの進化の速さと幅広さを改めて感じるラインナップでしたね。 さて、今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。皆さんの知的好奇心を少しでも刺激できていたら嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それではまた次回、バイバイ。